ご紹介ありがとうございます、ユニクロスさん。私、ニース・トマソンと申します。これは、ファンレイ・セキュリティーズのヘッド・オブ・リサーチのデピティになります。私の方からトレンド、そして、概要、見通し。これは、グローバルな、その、海運市場についての話になります。そして、収益が、まあ、どのような形であるのかを見てみますと、非常に、アップサイクルを全体的にまあ、ただ中にいると思います。左側見ていただくと、セグメントごとの売り上げ、内訳なんですけれども、これ、キャッシュブレイクイーブンレベルを上回ったセグメントを示しております。そして、2017年、18年がそこだったわけなんですけれども、今では、すべてのセグメントが、すべてのキャッシュブレイクイーブン以上の収益を出しているという状態になります。しかし、こちらの右側のグラフを見ていただくと、これが平均のレートなんですけれども、2022年ではコンテナブームがありました。これが、レートが、牽引したんですけれども、これが2023年より少し上回っております。これは、供給が不足していることを、牽引しているんですけれども、また同時に、まさに地政学的な意味合いもあります。そして昨年起こったこと、そして後悔が取れなくなったということですので、これが海運に非常に大きな影響がありました。そして右側見ていただきますと、特にコンテナ、そして、まあ、カーカリア、これが非常に大きな影響がありました。つまり、これは規模法を、つまらなくいけなかったということになりました。フリートというものも長く航行しなければならなかった。そして左側 8% がマスウェズカナルを2023年を通ったんですけれども、全体的には、これは、プラスのその、フリートレードに関しましてはプラスの影響があったと思われます。そして過去数年間を見ますと、オーダーブックは成長しております。特に LNG、カーキャリア、LPG、そしてコンテナでは伸びております。これ、セグメントとしては、まあ、過去3年、4年間で一番いいパフォーマンスを出しております。また、タンカーズのオーダーブックも増加しております。これは、まあ、プロダクトの受注が増えております。そして、しかし、ドライブラックはまだ 10% ぐらいです。オーダーブックは高いんですけれども、しかし平均的に見ますと、まだ、2000年レベルの半ばよりも下回っております。オーダーブック、その時は 50-60% で数年推移したわけなんですけれども、ですので、まあ、これから見ますと、より多くの新造船が必要だということになります。つまり、まあ、要するに、まあ、フリートがだんだん、まあ、懸念、あれかしていることになります。そして、これもグローバルフリートの大体のその、デリバリーの、平均なんですけれども、そして2000年代のよりも上回っております。そして新造船が、より GCC の前に、そのリーマンショックの前に、それが新造船が作られていて、まあ、それから、まあ、運営してるんですけれども、しかし、2016年、そして今までのその受注というもの、発注というものが下がっていますので、全体的な戦略とかに影響が与えております。そしてフリートがより効率的でもならない。そして、排出量が、まあ下げなければいけない。そして、古い船を運営する意味合いがありませんので、新造船が必要です。ですので、まあ、ヤードとは造船場というものが、キャパがいっぱいになっております。2026年まではいっぱいです。2027年ではちょっとキャパが空くかもしれませんけれども。でも、その時は、今、限られたセクターでしかキャパがありません。コンテナと LNG が今ではそのオーダーブックを牽引しております。そして、まあ、より多くの新造船が入ってくるでしょう。でも、セグメント別によっては2028年まで待たないと、まあ、発注というものがきちんと満たされないということになります。オーダーブックが上がったとはいえ、さらに、特にドライバルク、そしてタンカーではさらに発注しなければいけない。これが、まあ、その洗礼が、まあ、古くなっているフリートが、まあ、長期的に、それのことになりますので、発注をしなければいけないということですね。例えばインフレもありますし、そして、鉄鋼、 機器ですとか、そして人件費も上がってますので、そしてまあその新造船のまあその価格が高っております。そしてヤードキャパシティが非常に低くなっております。まあ、前回のアップサイクルよりも低くなっております。で、新造船のその価格なんですけれども、2008年のピークに近くなっております。これが、はい、私が申し上げた要因がそれによるんですけれども、中古船なんですけれども、それでも上がっております。これは、強いレート、そして、新造船の価格が高いから、とります。まあ、まあ、中古のその価値というものがラグ、まあ、それは、ラグを見せております。まあ、非常に、まあ、興味深いことだと思います。これが、まあ、非常に高いレベルのその中古船価格というものが、相対的にはそれほど、まあ、高くなっていないということは非常に興味深いことです。まあ、その新造船がどんどんこう出てくるかということなんですけれども、まあ、これがちょっと複雑ですので、少し説明していきたいと思います。この、棒船、棒なんですけれども、これが、基本的に、まあ、新造船の価格です。まあ、それぞれのカテゴリー別の価格です。例えば、LCC が、まあ、130ミリオン。それで、まあ、それぞれの価格が、内訳があるんですけれども、グレーの線。これが、まあ、新造船のパレティレートです。例えば、これは 10% のアロ、そして 10% のアロ IC、それで 5% の稼働率、そして平均船齢が、まあ、どれであるのかを計算するわけなんですけれども、そうすると、まあ、このような投資をのリターンを得るのに、の価格です。で、グリーンが、今のスポットレートです。グリーンがスポットレート。そして、ブルーの線。これが、1年のタイムチャーターですね。これが、まあ、その、通常、まあ、様々なソースから集めたものです。スポットレートが、まあ、まあ、まあ、新造船のパリティレベルより低いわけです。タンカーに。ドライバルク、そして LNG などを見ていただくとわかるんですけれども。そして、これは必ずしも、まあ、新造船のその、インセンティブにならないんですけれども、タイムチャートを見ますと、まあ、新造船が、必要だということをサポートしております。まあ、ドライバルク、そして LNG が特にその、傾向が顕著です。そして右側のセグメントを見ますと、コンテナ、そのキャラカリア、非常に強い、まあ、タイムチャーズのマーケットがあるわけなんですけれども、まあ、新造船が投入した方がいいということですね。まあ、特にコンテナでは新造船が入ってくるでしょう。今の、まあ、レートを見ますと、それが可能だと思います。カーキャリアは、ちょっとまた待とうと、大きなフリートのオーダーブックが、どのようにその市場にこの投入されるかを見てからということになるかと思います。でも、こちらで見られるのは、まあ、新造船のその活動が、まあ、あまり欠かせならない。その両立が上がるか、もしくは何か価格が下がらなければいけない。今後12ヶ月を見ますと、まあ、新造船の価格は下がらないと思います。ですので、まあ、稼働率が、まあ、高いですので、そしてインフレのプレッシャーというものがもうあります。まあ、過去1年間のインフレのプレッシャーはまだ続いております。そして、まあ、長期的にはこの12ヶ月のキャパというものが上がってくるでしょう。でも、まあ、それでも、まあ、限定的だということになります。で、このような背景のもとに我々は見てるわけなんですけれども、次はそれぞれのセグメント別の話に入っていきたいと思います。まず、タンカーなんですけれども、特に、見通しは非常に、まあ、明るいと思います。需要というものが、まあ、成長していくでしょう。そして、まあ、供給の成長というものとこれは一致してないということです。ですので、左側のグラフなんですけれども、この、その、石油の消費の見通し、これ2030年までですね、この IEA のその見通しに基づいております。そして、アジア太平洋が一番の、まあ、牽引力になりましょう。北米、そして、中南米は、まあ、その、供給の方のドライバーになるということです。つまり、大西洋から東側の方に運ばれると、石油が運ばれるということになります。これがタンカーにとって非常に強い、まあ、見通しです。特にクルードオイル、まあ、原油ですね。まあ、これがつまりは、全体の、まあ、タンカーのカテゴリーの、まあ、原因が高くなるということは、タンカーカテゴリーにリポートバスでしょう。タンカーとには、 古くなったフィットがフェーズアウトされるステージです。2008年ぐらいに作られたフィットが多いわけですので、2028年まで行きますと、まあ、もうすぐ2028年なんですけれども、そこで、まあ、スロットが、開くでしょう。11% のフリットが、まあ、11年よりも古いということですになりますので、これが、BLCC にとっては、これで入れ替えが起こるという平均、不戦利です。ね、これが、まあ、原油 8% の、クルード。それ 18% 単価全体 18% オーダーブック。15% ぐらいが、まあ、その、リプレスメントレーションの下でしょう。今のフリートの状態を見ますと、それよりも下回るんではないでしょうか。
つまり、見通しは安価にとっては非常にいいということになります。商品面で見ますと、これは大きく引き上げていたのがスエス運河が閉鎖されたこと、またポジティブなインパクトが、貿易法の、ロシアとのウクライナの関係で、変更したということによるものです。ですからおそらく、プロダクトレートに関してはピークがあるかというふうに思いますが、歴史的には堅調な水準になります。これいったことも念頭に置いておくべきことだというふうに思います。次にドライバルクになります。ドライバルクは市場の状況を見ますと非常にバランスが取れているのではないかというふうに思います。需給面でもそうです。需要が2024年も強力でした。これは中国の消費によるものです。輸入が 6% 年初来上がっています。またかなり限定的なフリートの伸びが過去数年間あったということで、向こう数年間のボリュームはドライバルク少し差が来るんではないかというふうに思いますけれども、現在の、大西洋の貿易量を考えますと、トンマイルに関しては高くなるんではないかというふうに思います。で、オーダーブックは、ドライバルクのフリートは 10% ということで、あまり、需要が強いというわけではないかもしれませんけれども、中国が、今後も、ケープサイズに関しては、需要を牽引するというふうに思います。もう一つ面白い、ドライバルクセクターの動きとしては、真ん中のグラフにありますように、ほぼ、グローバルの、3分の1が2010年から2012年の間に建造されたものということで、向こう数年間にかなりの樹齢15年の、ものが増えてくるということで、より、モダンな、船舶に関しての需要が増えてくるということで、向こう3年間の市況を見てみますと、供給を、定期的に、増やしていかなければいけない状況になるのではないかというふうに思います。ただ短期的にはやはり中国ということになります。その、市がなかなか、不透明な状況ではありますけれども、初期の、刺激要因の発表はありました。現在の、住宅市場を下支えする。そして、消費者の、信頼感を高くするということで、新しい、プロジェクト、ドライバルクセクターを後押しするものではないかもしれませんけれども、このような第二の、刺激、要因の波があるのではないかというふうに思いますので、ドライバルクに関しては、今後の見通しに関しては、この、そこそこの受注残に下支えられて、まずまずだというふうに思います。次にコンテナ船になりますが、最も、航海の閉鎖によって影響を受けた部門になります。左のグラフにありますように、フレートレートは2024年、ピーク、コロナ禍の、ピークレベルに到達しました。カクテルが、トンマイルが伸びました。航海の閉鎖によるもの、また、年初来の堅調な需要によるもので、コンテナのスループットに関しては2024年 6% 増と見込まれております。非常に堅調です。そしてこの、間ライナーの、収益が伸びました。また新造船の必要性も高まっています。新造船の供給がコンテナライナーに関しては継続しております。フリートの受注残も 25% となっています。これが2023年は 18%、24年度のこういった背景を持っているものになりますけれども、フリートの伸びに関してはトレーナーはきちんと分布しているというふうになります。航海が閉鎖されたままというシナリオに基づきますと、 コンテナの見通しはバランスが取れているものかというふうに思います。2年ほどかなり、フリートの伸びが少し、需要よりも上回っている状況が続きましたが、右側の図にありますように、航海が、2025年に再び再開されることになりますと、我々のベースケースではないんですけれども、これは。で、今はそれはちょっと、チャレンジングかというふうに思いますけれども、そうなると、コンテナに関しては、マイナスのインパクトが大きくなるんではないかというふうに思います。コンテナのオーダーブックに関しては、まだまだ上がってくるのではないかというふうに思いますが、その絵は、新造船の、受注の方では実現しないのではないかというふうに思います。ここで重要なのは航海性がどのような状況になるのか、レッドシーです。それ次第に、だというふうに思います。 LNG です。現在、過剰、供給過剰の状況で10% 近くのものが24年入りました。そして、大量の液化 NG が入ってくるということで、左側の図にあるように、現在のプロジェクトや、液化、プロジェクトが2030年までに入ってくるということで、また25年、26年はフリートも伸びるかというふうに思います。フリートは、2028年以降はバランスが取れるものではないかというふうに思います。そしてので27年、28年までは供給過剰の状況が続くかというふうに思います。様々なプロジェクトが、遅延している。そして、過去、数年間にもありましたような、こういった、受注の遅れが、納品の遅れがあります。それによって用船量が、影響を受けております。そして、予選量が、上がってくるという非常にチャレンジングな状況になるのではないかというふうに思いますが、長期的な LNG を、サポート、下支えするストーリーとしては、これはエネルギーの転換のために必要だということで、液化プロジェクトというのは増え続けるというふうに思います。一方で、フリートの、洗練の高いものが 30% ぐらいになっています。蒸気タービントン数です。現在の環境の中では非経済的だというふうに思いますので、この、スクラップのインセンティブが働くのではないかというふうに思います。環境的な要因も、考えなければいけませんので、つまり、船舶の使用に関しては、より、用船量が高くなるのではないかというふうに思います。短期的な、LNG に関しては、居住過剰。そして、用船量に関しては、高止まりをするのではないかというふうに思います。見通しはポジティブでありますけれども、それは、この2020年代後半について、かけてのことだというふうに思います。次に LPG でありますけれども、非常に変動の大きいな、2023年、2024年の状況でした。これは、キャパシティが少なくなったということになります。パナマに関連してです。15% のフリートが増になりました。23年、24で。過去最高のレート水準になっていますが、今は下がっています。まずまずの水準にまで。でも、好ましい状況ではありますが、今、パナマ運河がフル稼働になっているからという要因があります。そして、フリートの伸びが過去、続いていたという要因もあります。見通しは、良好です。向こう、1年、1年半のフリートの伸びは、低水準になりますけれども、26年には再び上昇すると思います。LPG、LGCC。そして、アンモニア船や、その他の、船舶も、受注を受けておりますので、かなりの多くのフリートの伸びが26年、27年続くかというふうに思います。LPG の、見通しは良好です。素晴らしい、商品でありますし、LNG インフラ、の他の、エネルギー源と異なる状況だというふうに思いますので、アメリカの、とアジアのプライスのアービトラージ、ここの青のところで示しているものでありますけれども、非常に強調だというふうに思います。そして1日10万といった、水準になっています。ただ、フリートの、伸びを見てみました。そしてこれからも続くと思います。ですので、船首、船の持ち主が、同じようなアービトラージ、過去と同じような形ではできないかもしれませんけれども、かなり、利益の上がる水準ではないかと、向こう、数年間はそういった状況になるというふうに思います。LPG は高い水準にありましたが、少し、低く安定推移するかもしれませんけれども、インセンティブは、 によって、この、ROC が良くなるんではないかという、ROI が良くなるんではないかというふうに思います。最後に、自動車線になります。去年は非常に大きく上がりました。これは、極東の、そして特に中国の輸出量の拡大によるもので過去最高の水準になりました。2008年の過去のアップサイクルよりも上回っています。で、自動車線に関して、より多くの自動車が買われているということではなくて、アジアからの輸出量によってフリートが増えているということになります。そして、真ん中のグラフに目を見ますと、このフリートの建造年別のグラフになりますけれども、自動車線に関しては2015年ぐらいからかなり投資が手控えられていました。でも2022年ぐらいから上昇を始めています。ですので市場は供給不足になっています。ですので 4% 今日、今年は伸びていますけれども、今後もさらに伸びるのではないかというふうに思います。特にパナマックス、ここに、受注残が残っているのではないかというふうに思います。そして、我々が、スクラップの関しての一定の、想定をしたとしても、これは、25年以上の、ものを、だとしても、マネージをすることが可能だというふうに思います。この自動車線のキャパシティを考えるとです。ですので、トレンド的には、極東の輸出量がこれから反転するのか否かを問わず、関税の話もあります。特にヨーロッパでその話が出ていますけれども、それは中国の輸出に関して大きな影響を与えるのではないかというふうに思いますが、そのうちの 8% が中国からということですけれども、それがさらに下に、波及していくという、例えば他の貿易障壁の問題もありますので、そういったことも自動車線市場に関しては考えていかなければいけないせんですが、相対的には非常に堅調な市場だというふうに思います。レートがどのような形で推移するのか、いつ市場が成長化するのか、かなりバランスの取れた状況だというふうに思います。では、平均して、堅調な海運市況は継続するというふうに思っています。しかし、昨今では、より地政学的なリスクに目を見ていかなければいけないというふうに思います。スエズ運河が大きな要因になるのではないかというふうに思います。タンカーセグメントについてです。また、ロシア、ウクライナの紛争も考えなければいけません。また、トランプ政権が生まれるとすれば、貿易紛争の可能性もあるかというふうに思います。で、過去数週間の行動、彼の発言にもよります。そして中東の情勢がエスカレーションするのかということになります。しかし新規造船価格は高止まり、つまりコンテナの受注が増えるのではないかというふうに思いますが、タンカーとかドライバルクセクターもそうです。そして右側にあるのが、どういう形で様々なセグメントが、の、サイクルがあるのかというのを示したものになりますけれども、レッドシー、航海が大きな影響を与えることになるのではないかというふうに思います。それぞれのセクターに、が、どのサイクルにあるのかということにです。ただ、平均的には、海運市況全体は、ファンダメンタル的には堅調だというふうに思っております。私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。